皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。4月5日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は時代が交代するダイナミズムです。前からこの下克上の話をずっと申し上げておりますけども、本当に下克上ですね。籠池一家はすごいですね。曽我兄弟の討ち入りみたいになってきましたね。憎き仇取らんでおくものかと、安倍首相夫妻ですね、あるいは松井知事、どこでも追っかけてやるぞという剣幕でございまして、まあやっぱりインターネットってすごいですね。インターネットがどんどんこう進んできますと、新聞テレビなんかと全然違う世界がそこにあって、政治もだからやっぱりインターネットが作ってるんですよね。私もネットラジオってですね、この2005年からだから20年も言ってませんよ、12年前からやってますけどね。経済の話っていうのは、ある意味で言うと、まあ、経済の常識っていうのが根底にあって、そんなに難しくないんですよね。ややこしい話があっても、まあ、そんな思想的なものってあんま出てこないし、権力闘争とか政局の話ってほとんど出てこないんですよね。で、やっぱある程度物の分かった人の世界でありますから、まあ、綺麗事で淡々と済ませようと思えば済むわけですよ。しかしね、この政治っていうのは違いますわね。まあ、こんなこと言うとですね、怒られるかもしれませんけどね、私はこのネットで政治やってる人の世界ってね、経済やってる人の世界よりね、3段階ぐらいレベルが低いと思うんですよね。正直なこと言って。経済って本当になかなかインチキができないんですよ。一時インチキやったって最後、ついつま合わせられちゃうでしょ？ところが今の政治って、ほら、勝手に国債すって何でも金負けるじゃないですか。だからあの人たちの常識っていうのは、経済の原則と離れたところにあるんですよね。権力を握って国債を吸って自分で金取ってやしつけないようにしたいという、こういう世界だから、同じ話をしても全然レベルが合わないね。だからそれは本当に金と権力の取り合いしかやってないから、それはもう誰でもこの世界なら来れますよね。まあ、言ってみれば、自分で経済活動をやるとはなかなか大変ですけども、なんかいろんな方法で、どんな方法でもいいから権力握っちゃってですね、で、金すらせてですね、自分の懐入れるんなら、これはまたね、悪のやり方ってあるじゃないですか。だからそういう人たち出てきますよね。ほんとこれはね、やっぱりね、3段階ぐらい低いんですよね。で、もちろんレベルの高い人もいるんだけども、レベルの高い人はだいたいインターネットってのはだいたいサイレントマジョリティって言って、ほとんどあまり発言しないですよね。インターネットのすごいところっていうのは、ほとんどのケースがサイレントマジョリティで、だから、ほとんど自分で情報発信しないわけですよね。情報発信がないから、何もないってことなくて、皆さんちゃんと考えてるわけです。しかし、その情報発信する人の世界っていうのは、まあ、特に政治だとやっぱ3段階ぐらい低いですよね。なんか面白い話が生息してるなと正直言って思ってて、私もだからこう、ね、政治の話題とか言うでしょ？これなぜかっていうと、政治の話題も触れとかないとですね、世の中の変化のこと語れないからですよね。もう経済もなんか完全に国家管理みたいになっちゃってるから、政治の話と一緒に語っていかないと、金融も経済もわからないでしょ？未来もわかんないですよね。だからその一緒に語ってるんですけども、まあしかしこのレベルの低さってのはものすごいものがありますよ。でも逆にですね、レベルは低いんだけども、やっぱそこにですね、サイレントマジョリティってちゃんといるんですね。だからこの、やっぱりサイレントマジョリティに対していろいろ話をしていくと、それは確実に世の中変えてきますよね。観光立国もそうだったし、新しい農業もそうだし、それから今の健康立国もそうですよね。確実に変えてきますよね。ああ、インターネットってやっぱこういう世界なんだなと。サイレントマジョリティをこうイメージする力なんだと常々思うんですよ。私も昔若い頃ですね、関口博士のサンデーモーニングという番組に出させていただいたことがあるんですね。関口さんってやっぱ天才的な人で、あの番組まあ、だらっぴょろいなんか、スタジオの一角でやるんですね。座談会形式ですから、そこのとこだけ、高校とライトがあってって、そこに椅子と机が並んでて、で、真ん中に関口さんお座りになるわけですけどもね。で、あの番組は、今でもそうなんじゃないかな、視聴者の人がいないんですよね、スタジオの中に。そうするとね、こう、あそこに、 座って見える世界というのはですね、こう、まあ、ふてくされたような顔した疲れ切ったようなスタッフがね、ドデーっと座ったりね、しゃがんだりしてるわけ、こう、周りにね。なんであのテレビ屋さんたちはあんなにこう疲れた格好が好きなのかなと。なんでこうきちんと立ってるかきちんと座れないのかなと。行儀作法っていうのは全く勉強したことないんじゃないかという人たちがね、こうずらーっとこうね、つまんなそうにこうずーっといるんだね。で、まあカメラの人だけはですね、まあ気持ちよく喋ってもらいたいからいろいろ表情を作ったりしてやってるんですがね、まあなんとも殺風景な雰囲気ですよね。しかしその、テレビっていうのはその、あれですよね、この、講演会と全然違って、講演会ってのはみんなにこう均等に喋るんですけども、テレビっていうのはカメラの向こうにいる一人に向けて喋るっていう喋り方なんです、あれ。講演会と全然喋り方が違うんです。カメラの向こうに一人誰かいると、この人に向けて喋るんですね。で、この人というのはお茶の間の人なんです。で、この人が私が言ったことに対してどういう反応してるかっていうのが分からなきゃダメなんですよ。私はあの関口さん見てて本当にすごいと思ったのは、あの方はその、ほうっていう言葉をよくお使いなんですね。あの、ほうっていうのがね、実にこのね、遠い側面なんですよ。言ったりその、聞いてる人たちがですね、こう自分に語ってくれるように見えますから、テレビっていうのはね、その一人に語ってるように喋るから、自分に語ってくれるように見えるんですよ。で、ほうっていうとですね、自分の気持ちをそこで声に出してくれてるように聞こえるんですね、あれ。ほんとスタジオの中って殺風景だから何もないんですよ。カメラがあるだけで。なんかね、つまんなそうなスタッフがいるだけだから何もないんだけど、あなたお分かりなんですね。だから今でも人気あるんじゃないですかね。なんかそんな風に当時思ったのよく覚えてるんです。で、インターネットも実は同じようなところがあってですね、まあ、関口さんほどすごくことはそれ全然できないんですけども、この記事を読んだ時に、どう考えてるのか、何を思ってるのかっていうのが、こうピンと伝わってくれば、それはなかなか面白いですね。最初はだから自分の言いたいことを言うことだけで一生懸命なんでしょうけども、だんだんそれがですね、これを読んだ時に聞いた時に相手がどう思ってるのかっていうことは分かるようになってきて、そして、こういう人に聞いてほしいと、自分の中でこう、なんか相手を作るんだね。それに向かって書く。それに向かって喋ってると、なんか自然にこう伝わってくるんですよ。まあ、伝わると別に賛成反対いろいろありますから、それはどうでもいいんですよ。右から左までですね。賛成反対あるの。これは世の常でありまして、反対のこと言う人けしからんとか、そんなことはないわけで、そんなことやったら中国共産党と同じですからね。反対でも賛成でも、それは全然いいわけですよ。ただこう、反応が口に出てきた。反応が文章に出てきたってところが面白くて、ああ、この人はなんでこうやって文章が出てくるのかな、賛成なり反対なり、その他の思いでですね。そこを想像するんですね。おお、そこからやっぱ面白いよね。あ、どんな人に受け入れられてるのかな、どんな人が反対なのかな、どんな人が怒ってるのかな、どんな人が喜んでるのかな、なんだか見えてくるんですよね。だからやっぱりこのマスメディアっていうのは、まあ、関口さんクラスの方はあそこに座ってればピシッとわかるんでしょうけども、今ほとんどのテレビのですね、解説者とか専門家と言われる人たちは、それわかってないんじゃないかな。なんかやっぱり自分の言いたいことだけ言ってる世界だよね。そうすると聞いてる方は面白くないですよ、あれ。全然面白くない。共感ができないから。共感が生まれませんからね。まあ、だから、そんな風に考えるとですね、ちょっと話が脱線しちゃったんですけども、政治におけるインターネットって実は非常に面白くてですね、無数の有権者の人たちの中で、いわゆるオピニオンリーダーが出てくるんですよ。その、サイレントマジョリティのオピニオンリーダーが出てくるんです、インターネットっていうのは特に。で、このオピニオンリーダーは、その、コンデンサーみたいにですね、片っぽの電極が充電するともう片っぽにも電気がこう誘導されてきますよね。あんな感じで、全く接してはいないんだけども、エネルギーは確実に伝わるんですね。で、それぞれの増幅回路を持ってるから、増幅の仕方とか変調の仕方は変わるんですよ。だからその人なりに増幅して、その人なりに変調してから、全く同じことをお話になるってことはまずないんですけども、確実にエネルギー伝わってるんですね。こうやって広げていく政治っていうのは、ものすごくパワフルですよね。私この12年間ですね、ネットラジオやってて、それはすごく感じるんです。あとまあ、Facebook や Twitter にこう、いろいろこう、ニュース書いてるでしょ。あれは実はですね、自分の備忘録としてやってるんです。本当のこと言うとですね、まあ、ワールドレポートとかこう、週一遍書いてるし、2週間に一遍、藤原学校やりますから、結構壮大にですね、時事のニュースってのを集めて、これはもっときっちりと分析やってるんですね。だからそのためにですね、こう、毎日毎日ですね、あ、今日はこんなニュース、あんなニュースってですね、忘れないようにこう、どっか書いとかないと、 1週間ごとに全部調べ直すって大変なんですよ。だからあれ、忘れないように全部載っけてるだけなんですね、あれ。まあ、あれ見ていただいてすごくね、いいという方は、くださって、それは大変ありがたいことだと思いますが、もともと微暴録なんですね、あれ。で、ですから、まあ、そんなことをこうやっていくうちにですね、こう、なんかだんだん見えてきた世界が私、あるような感じがするんですね。結局その、時代が後退していくときに、まずエネルギーが湧いていくんですよね。その、みんなですね、まず組織を作ろうとするでしょ、多くの人たちは。予算を取ろうとするんでしょ、誰か連れて行こうとするでしょ、なんかその形から入ろうとしますよね。で、例えば役所の予算とか役所の権力だとか、マスメディアの使った巨大な広告予算っていうのはその形から入るための手段なんですね。形から入るとですね、やっぱり昔みたいな右肩上がりでみんなが同じ道を歩むじゃないのはともかくですよ。今形から入ったってみんな待ちましたから、まああんまり中身ついてこないですよ。予算があるから来るだけで、予算が出なくなったらなんで終わりっていうプロジェクト、日本中たくさんあるじゃないですか。だからあれではダメなんですね。そうではなくて、まずこうエネルギーをですね、こう蓄えさせてんだね。で、このエネルギーはサイレントマジョリティ、特にオピニオンリーダーのサイレントマジョリティだから、これはその明確には見えないんですよ。例えばそのフォロワーになるとかね、友達になるとかいうのは、まあそれしていただいて大変ありがたいですけど、別にしていただく必要もなくて、まあ自分の名前出しくない方も多いでしょうから、まあ大体全部見れるようにしてありますからですね、友達じゃなくても友達も基本的に全部見れるようにしてありますから、別に普通に見ていただくだけでも結構でありまして、結局それで皆さんなんかこう、賛成とか反対とか、楽しいとか、怒るとか、こう、お気持ちお持ちでしょ？これやっぱりね、伝わってくんですよ。これはなんか長年やってるとですね、不思議と伝わってくるんです。そうするとこう、ネット上に見える、この、サイレントマジョリティの声っていうのが、こう、なんとなくこう、見えてくんですね。これ一色じゃないんですよ。いくつかパターンがありますから、全部一つになってるわけではなくて、でも大体、どんな風に考えてるかですね。そうすると、ポイントっていうのは、そういうのを全部融合したものが次の時代なんですよね。皆さんそれぞれの立場と考え方があって、賛成反対、いろんな思いがある。これを全部融合したものが次の時代の構造ってことになってきますから、そういうふうに考えて、その方向性を出していくと、まあ、まず間違いないですね。今回アメリカでですね、下院ですね、トランプのが出した健康保険法案の、改正法案が採決延期になったわけですね。あれ下院の方のですね、フリーダムコーカスの人たち、すなわち一番原理主義的な人たちが反対したんですね。いや、だからトランプより原理主義的な人がいるわけですよ。まあもちろんいるんだけども、まさか反対すると思ってなかったんでしょうけど、やっぱ反対したわけですね。そもそも原理原則に反するというわけで。まあそれはアメリカらしいんですが、昔下院の議長だったベイナーっていう人が面白いこと言ってましてね、その下院の、このなんて言いますか、採決のプロセスというのは、210何人のガマガエルを、その手押し車に乗っけて、一匹のガマガエルも、こう、ガマガエル、ヒガエルね、ヒガエルを手押し車に乗っけて、一匹のヒガエルも落とすことなく前に進んでいくようなものだと言ってましたね。いやー、それは実に言えてみようかもしれませんね。アメリカの場合は日本みたいにですね、闘技拘束なんてありませんから、それはなんか、奇想天外、実にこう、込み入ったやり方で皆さんの妥協を探ってやっていくわけで、日本の政治なんかよりはるかに私はレベルは高いと思うんですね。まあそれがいいか悪いかというとちょっと私もよくわかりませんけども、まあそんなやり方で、で、そこの裏にはですね、やっぱり非常に厳しい視聴者の目、有権者の目があるから、その視聴者、有権者のエネルギーがわからないと、全然ダメですよね。アメリカなんかの場合はとにかく大統領がインターネットで決まっちゃう時代だから、日本よりはるかにですね、このインターネット上の政治の声、サイレントマジョリティの声が、ワシントンの政治に反映されるんですね。で、決してこれはですね、一方的にその鎖国論というわけでもないですよ。アメリカ人もいろんな人いますからね。一方的な鎖国論というわけでもなくて、まあ、それぞれ皆さんの声がある。で、ですから、こう、やっぱりこう、なんて言いますかね、何をやるにしろ、こういう声があるということを理解した上でやるっていうところが、やっぱ共感を生むかどうかのポイントですよね。例えば、あることについて賛成っていう言葉は反対があるわけで、だから、賛成の道を選べば別の人は反対をやればいいわけで、 賛成と反対があると、ここで初めて運動が生まれるわけですよ。何かしたいっていう時に、これだけやりましょうと言ったって、何のことかわからない。もっと具体論を言うと、あ、それならわかると。で、具体論を言うから今度反対が出てくると。賛成と反対と両方出てくるから、運動が始まって前に進むわけですよ。こういう役割分担って、あの国なんかすごい上手だなと前から見てて思うんですよね。日本ってなんかやっぱりこの、大本営みたいな形で全部一つにしなきゃいかないみたいなのを思ってるから、言いたいこと言えなくてやるから最後なんか爆発しちゃうんだよね。だからそんなことを考えるとですね、やっぱりこの、思いをそれぞれ具体的な形にして、賛成反対に分けて、ね、役割分担で、あんた賛成、あんた反対で、それぞれこう、なんか思いを出して、それぞれの形を作って、で、選挙で決めるというのが一番その、まあ、妥当なやり方なんでしょうな。それに戻るしかないと思うんですよね。で、そういうふうに考えたときに、今の政治家の多くって、経営者の多くは、構造改革あって政治である。構造改革あって経営だと思ってるんでしょ？これがまずずれてるわけ。もう構造改革の時代終わってますから。だから、その、みんなが求める未来っていうのは、まず、感じなきゃダメね。どこで皆さんこの、幸せを感じてるのか、どこにこの不幸を感じてるのか、経営者も政治家も、もちろん役人も。その上で、具体論になったら、当然メリハリがつくわけですよね。これやるとかやらないで。と賛成反対が出てくるから、賛成反対両方大事にして、二極文化の運動に変えてくるわけですよ。思いは一つだけども、運動に変えるわけね。賛成と反対に分かれて、右と左でもいいですけど、まあ、賛成反対に分かれて、運動に変えていくと。で、運動に変えていくから、前に進むという、こういう形に戻さなきゃいけませんですね。だから今の段階の日本っていうのは、やっぱりまだ政治や経営の、特に大企業の経営とか、あるいは政治にはまだそういう、日本人のサイレントマジョリティの声がほとんど伝わってないような感じがしますね。そこはだからまだそのエネルギーを受け止めきれていないんじゃないかと思うんですね。で、しかしこれも時間の問題だと思うんですね、私は。時間の問題で、で、ある時ですね、これ自分たちが全然ずれた場所にあるって多分気づくんじゃないかと思うんです。なんと全然ずれた場所にあるぞと。一体私は何をしてたんだと、こんなとこで何をしてたんだという話に多分なるんだと思うんですね。で、そうなった時にガラッと変わるんだと思うんですよ。人も入れ替わるし、組織も入れ替わるし、そういう形だと思うんですね。まあ安全保障の問題とかこうありますかね。戦争だ戦争だって言うんだけども、問題は戦争の後なんですよ。戦争を仮に始まった人はどうやって終わりにするか、戦争の後どうするか。だいたい日本人はですね、相手を、ま、あの戦争で破っちゃえばいいと思うんでしょ？破れたらどうするのかってみんな考えてないですよね。一番大事なことだよね。戦争だ戦争だってですね、負けたらどうするのかは最初に考えなきゃダメですよね。負けた時のことを考えてから始めないと、この間の日米戦争みたいなことになるわけですよね。いや、負けた時に大変だからやめるっていうのは一番賢い選択で、75年でしたっけ？あの、クリントンが、あの、北朝鮮に攻め込むって言ったのを急遽や取りやめたらまさにそれですよ。もし北朝鮮にアメリカ軍が同盟組んで攻め入ったら、要するに民間人に回して30万人以上の死者が出ると見積もりが出るわけですよ、国防総省から。うわ、これやってられんっていうわけで、北に攻め込むことやめにして、6者協議になったわけですよ。じゃあトランプだったら攻め込む気なんか全くないと思いますよ。全然状況変わってないもん。むしろですね、あれ、溶かしちゃえばいいんでしょ？韓国もなんか要するに北朝鮮と組みたいっていうのが出てくるわけだし、朝鮮人民主義もなんか、人民解放軍が出動するほど北と密接ですよね。ってことは要するにあれ、韓国、北朝鮮、朝鮮人地区で一つ、朝鮮族の民族自決の時が来てんでしょ、あれ。で、これを日本とロシアとアメリカが支援すれば、韓日本から行くわけですよね。チャンスですよね、これね。まあ、そうやって、これ全体を決めながら北朝鮮の内部の問題を溶かしていくと。あれ、国利ですから、戦ったら強いけども、話は分かる人たちだと思うんだよね。国利の人たちですから。まあ、そこのところをですね、ちょっとこう、敵対的な感じじゃなくて、未来のパラダイムを作りながらやんなきゃいけないわけで、まあ、その辺のところのですね、ダイナミズムっていうのも、まあ今の、こう、なんか着手定義なものの考え方の政治では全く道が開けないんだろうと思うんですよね。だから、この目に見えないところのエネルギーが積み重なって、いきなりガラガラガラっと形が変わってくるんだよと。で、そういう世界がこう、動いてきますから、形が変わる前までに自分たちがその、新しいエネルギーをしっかり受け止めてないと、その時に呆然としてしまうんですね。逆方向に行っても必ずまた元に戻ってきますからね。 だから今動いてるところが逆方向だっていうことを最初から分かってれば戻ってくること分かるんだから、まあ、しばらく待ってればいいですよね。まあ、昔の南朝もそうですけども、もう何十年何百年にわたってですね、新しい時代の建設を夢見て密かに隠れ住んだ人たちがいたわけですからね、あれもすごいと思いますけども、まあそんなもんなんですよ。種火さえ残してきゃなんとなりますからね。まあしかし今本当にこの新しいインターネットみたいに出てきて時代の変わり方もだいぶドラスティックなんじゃないですかね。非常に楽しみの時代になってきたと思いますので、どうぞ皆さんご活躍ください。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、時代が交代するダイナミズムということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。